はい、こんにちはですね。マナーズサバイブルフェローシップのキャンプということで、どのぐらいになりますかね、回数としてどうなんでしょうか。ご存知の方は教えてください。
18回
というですね、もっとやってる20回ぐらいですか、19回とかという感じですかね。まあ、その時からイエス様戻ってきますという話をし、終わりの時ですという話を、しました。で、同じメッセージなんですけれども、その同じメッセージの話していたことが、現実味を帯びてくるとですね、やっぱり言った通りじゃないかということよりも、むしろ自分自身が、この本当に、困難であるとか、またつまずくであるとかですね、この聖書に書いてあることがですね、本当にその通りであると、そういう経験を、この振り返るとですね、しています。だからますます、その20年ぐらい前から話していることが、そうだなっていうことを確認して、おすごいすごいってなると思っていたところが、やはりパウロとかが言っているようにですね、他の多くの人たちが言っているように、あ、こういうことなんだと。で、そのことをですね、今日はお話ししたいと思うんですけれども、まず、今日のメイン、箇所はですね、メインのこの主な聖書の箇所は、一節ずつですね、ローマの8章の14節から30節までなんですけれども、その前にちょっとこう前置きの話をさせていただきますとですね、テモテの第2の3章ですね、困難な時代という言葉が書いてありますが、3章の1節から5節までを、このちょっとお読みしますね。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語をし、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制せず、そやで善を好まないものになります。人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験でも経験の力を否定するものになります。こういう人たちを助けなさい。で、ここの箇所ね、1節から4節までを読みますと、本当に世の中が自分を愛してですね、そういう世の中だなと思ってしまうんですが、パウロがここで言わんとしていたことは、見かけは経験であっても、その経験の力を否定するものになるという、神を知っていると言いながらもですね、経験を装いながらその経験の力を否定している。だからここに書いてあることは、実はそのいわゆるクリスチャンだと言っている人たちの中で起こっている。で、この後でこの偽教師の話が出てくるんですよ。クリスチャンだと言っている人たちの中で起こっていくと、こういう困難な時代、そしてイエス様が、このオリーブ山からお話しされたのは、多くの者がつまずき、互いに裏切り、憎み合って、そして不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えますと、こういう中身が書いてあるんですね。で、今こう原稿ないのでちょっと思い出せないんですけれども、流行っている巨人が出てくるなんか漫画とか映画とか、なんていうのかな、忘れたけども、かな、それかもしれないですね。で、なんか聞いたことあるっていうんで、妻と一緒に見てですね、で、私結構バイオレンスとかあんまり結構耐えられる人間なんですね。戦争映画見てもこう血が飛んで、首が飛んでも、こう腕が飛んでも結構平気なタイプなんですが、それだけはちょっともう本当に耐えられなくて、彼女だけが最後まで見て、で、私は見なかったんです。で、なんでこんなにゲロってなったのかと言いますと、後でやっぱり彼女に聞いたら、やっぱ案の定で、この巨人が来るんですけれども、みんな勝手気ままに動くんですね。そして自分のやりたいことをここで最後にやろうとかですね、 自己中なんですよ、簡単に言うと。でそれがもう見るに耐えないかったんですよ。そので、僕にとってやっぱりこう命を捨てて戦ってって自分たちの国っていうか自分たちのところを守ってって、ね、そこで食われてしまったとしても本当に栄誉 でそういう人たちをやっぱり後で敬っていくってね、そういうストーリーではない、その正反対ですね。そして結局自分自己中になってて自分たちが食われていくっていう、まあ、その姿を見てですね、ここの何て言うんですかね、この自分を愛していくっていう、このここに私はやっぱりつまずきを感じてしまう、なんていう世の中になったのかなっていうのをこう思ってたんですね。で、まあ、今すごく卑近な例を挙げただけであって、まあ、いろんなことが、まあ、この、まあ、20年間っつったら変なんですけど、このマナーサバイバルフェロシップを行った時で、まだそういうものがリアルにわからない時ってこう威勢よく、まあ、ある意味で話せる部分があるんですよね。でそこで思い出すのが、まあ、イザヤなんですね。でイザヤはユダと、まあ、エルサレム、ユダの国とエルサレムに起こっている、まあ、悪の問題、このいろんな不法が起こっている中で、まあ、本当に激しい神の怒りの、今日のメッセージは怒りのメッセージになるかもしれないと、後で冗談でねさっき言ったけど、そうですね、怒りのメッセージをイザヤが行っていたんですね。で、その時代っていうのはウジヤという王様が、まあ、生きている時代で、有能な方でした。50年以上も治めていてですね、で神様も愛していた人でした、まあ、その中でもやっぱりそういう悪いことが起こっているわけなんですね。ところが6章に入った時にウジヤが死んだ年ということが書いてあるんですよ。でそしてウジヤが死んだ時にイザヤが天にある王座の幻を見たわけなんです。つまり神の王だから、イザヤはユダの悪をこうずっと見続けていたんですけれども、で威勢よく語っていたんですが、ある意味で守られてたんです。そのウジヤという良い王様の中で守られていて、その中で語っていたけれども、それがその彼がいなくなって、いわゆる空白が起こってしまった時に、初めて真の王ですね、天におられる王ですね、この方の幻を見て、今まではこの者たちは汚れているって予言をしていたところが、私こそが汚れていると、私がこの唇が汚れているともうダメだ、滅んでしまうと告白し、そして自分が清め、自分で一生懸命清めるんではなくて、この御使いがやってきてですね、そしてこの祭壇の隅から取ってきたこの、まあ、贖いですね、罪を許すためのこの隅が触れられて、唇が清められて、そして誰を使わそうか、私が行きますと言った時にですね、この神が言われたのはですね、行ってこの民に告げよ、これ、イザヤの6章の9節10節読みますが、聞き続けよ、だが悟るな、見続けよ、だが知るなと、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないようにと、このようにもう話してもですね、もう閉ざしているよって最初から言われている飯って何なのかなと。でもこの過酷なね、聞く耳をもう持たないよっていう人に語らなければいけないという過酷なこの状況の中に行くときには、そのウジヤという王様に頼りながらの予言ではなくて、もう本当にこの王、この方が王なんだと、神こそが王であって、たとえ世の中がますます悪くなってもイエス様、そう、実際にね、ここのね、幻ってね、確かヨハネの福音書の方でイエスを見たのであると言ってるんですよ。イエス様ご自身を見たんですよ彼は。そしてそこから、この、使わされていって、結局その後で出てくる王っていうのは、そのウジヤの孫アハーズなんです。でユダの国の中で、もう極悪王ですね、ザ極悪王です。まあ後でマナセが出てきますけれども、本当に悪い王様でした。でその時に耐えられるようにね、神様はそのご自身の イエス様はご自身のこの 王座に就かれている姿をこのイザヤにこのお見せになった。でこういう中にあって、このイエス様ご自身も再臨ではなくて初臨の時からですね、まあ、つまずきがあるっていう話をして、十字架に行かなければいけないっていう話をしてですね、で実は再臨を待ち望む姿っていうのは実は十字架の姿でもあるんですよね。ちょっと矛盾してるんですけども、意味わかります？この、弟子たちはですね、この神の国がエルサレムに行ったら建てられるって思ってですね、いたところが十字架に行かなければ、つけられなければいけないという、そしてつまずいていったわけですね、彼らが。で、似たようなことがこの再臨の時にも、この弟子として生きていく時に、本当にイエス様のそばにいて近づいて、本当にもう捨てなきゃダメですよ、自分をね。捨てて、そばにいてイエス様から目を離さないで生きていく必要がある。で、宣教の働きをしたパウロも同じことを話して、例えば彼は、この御言葉を伝えたら石打ちにあったことがあって死んだようになってしまったけれども、この死んだと思っていたら起き上がってまたそこで石打ちになっていたところに戻ってですね、そして福音を伝えて、で最後にその地域を離れていくときにこう言ったんですね。信仰にしっかりとどまるように進めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語ったと。神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと。神の国に入る希望が私たちにはあるわけですけれども、そこに行くまでに、さっきも走り続けるというね、このことがあったし、で石原さんは昨夜ですね、この暗闇の中にあるこの神の御心っていう話もして、でさっきは金子牧師が、この神の国の中に入る荒野の旅というですね、もう全部つながってますですね。でこのつまずきそうになるところでも心を強くし、しっかりとどまって神の国に入るということで、改めてですね、この、よく読んでいたかもしれませんけれども、このクリスチャンの基本的な生活と神の国とのつながりをよく表している、ローマの8章の14節から30節までを、1節ずつ本当に何ですかね、ありていに、解き説明をさせていただきたいなと思っています。このローマ人への手紙が、この御霊によって導かれるならば肉の行いを殺すことができるという、まあ、ここの御霊に導かれる生活をこの進めているわけですけれども、その後で14節にね、神の御霊に導かれる人は神の子供ですとこう言ってます。で、子供という言葉はこの聖書的に見ますと、まあ、いろんな意味合いがありますけれども、この多くの意味合いで使われているのは、まあ、習っているものとか従順なものということです。例えば女性に対して、妻に対して、あなたはこのサラのようにアブラハムについていったように夫に従っていくならばサラの子供となるのですって言ったのね。実際にサラの子供じゃないじゃないですか、このなんか生まれてきたっていう、そういうことじゃなくてサラに似たものになる、サラに従っていく、サラに習っていくものになって、それがサラの子供になる。だからここでも神に習っていくもので、神に従っていくものになるということで、御霊に導かれる人は神の子供ですということなんですね。で、ここで言っている子供というのが、ここから見ていく、全体で見ていくとね、どんどん明らかになってますいきますけれども、養子縁組の意味合いになってきます。わかりますか？養子縁組ですね。だから実際に血がつながっている子供ではないけれども、例えば孤児院とかで、この、子供が生まれない夫婦がですね、行って、まあ、子供生まれている夫婦もそうですけれどもね、行ってですね、そしてこの子を私の子供にしますと、で法的な手続きも取りません、ね、日本でも養子縁組ってありますよね。実際の子供じゃないけれども、実際にこので、その意味合いという人はもちろん一緒に過ごしている相手だし、今度から親密な関係もできるけれども、あとはもう一つは大事なのは相続をするという意味がありますよね。でこの養子縁組の意味合いになります。で、 イエス様が神の御子であられます。でイエス様と父と御子との関係の中に、その交わりの中に、キリストにあって私たちも入っていくという意味で、この神の子供という、だからイエス様が通られた福音書の中での道というのが、私たちもある意味で追体験というかですね、していくようになっていくわけです。例えばイエス様がこの処女降誕で聖霊によって身をもったとですね、マリアがそうですよね。私たちは同じように、同じじゃないんですけれども、神の御霊によって生まれたわけなんですですね。そしてイエス様が聖霊のバプテスマを受けられた時、水のバプテスマを受けられた時に聖霊によって下って、そして御霊に導かれて公の活動をされた。同じように私たちは聖霊のバプテスマを受けてですね、この働きをしていくと、全てイエス様が通られたところに私たちがそのついてって、父と子との関係、この御子との関係が、イエス様にあって私たちもその関係の中に入っていくと、相続も同じになってきます。相続もイエス様が父から受け取って、全て父のものをご自分のものとされたものと同じように、キリストにあって私たちもこの神のものを、この相続していくという、まあ、そういう関係なんです。でこのことをイエス様はヨハネの福音書の中で詳しく話してくださったんですね。今までは私が父に願っていたけれども、あなた方は直接これから父に願うようになるよと言って、私の名によって願いなさいと、そして叶えられると。で復活された後に、なんとこういう驚くべき言葉をマグダラのマリアに話しました。ヨハネの20章の17節で、私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさいと。わかりました。今私の父があなた方の父にもなると、そしてなんと弟子たちを兄弟って呼び始めたんです。驚きますよね。私たちの主であられるイエス様が私たちのことを兄弟と呼ぶところまで来るわけです。だからつまりさっきに言ったように、養子縁組の中にこのようにして入れられていくということなんですね。そこで次の15節に入ります。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父よ、父と呼びますですね。まあ、先ほど言いましたように、親しみの中に入っていくということで、アバ父よと。でこのアバっていうのは、まあ、アラム語で、あるいはヘブル語なのかな、あのこのアバってアブっていうんだよね、あのお父さんのことで、イスラエルに行くと、まあ、ちっちゃな子がお父さん言うときにアバアバってもどんどんいろんなところでバーッと聞こえてきますよね。だからすごい お父さんっていうかパパって言っているものに近いんですけれども、恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではないって対比させてるんですね。でこれが罪によってもたらされる恐怖ですね。罪によって、この神の怒りを受ける、死んだ後に裁きを受けるという、その恐怖があります。恐れの時代です。もう人間の根本ですね。戦争にしたって何にしたって、人間、あと精神病であるとか、いろんなものの根本のところにあるこの恐れですよね。で恐れはどこから来てるかって、恐れには罰が伴うっていうふうにね、ヨハネは言ってますね。愛がないんですよですね。全く愛は恐れを締め出しますって書いてますですね。でこれをキリストがご自身が死なれることによって、私たちをその死の奴隷から、解放、恐怖の奴隷から解放してくださって、今この神をお父さんと呼ぶことができるようにしてくださった。このことするっていうの、これが英語だとアダプションって書いてあるんですよね。でアダプションの霊を受けたと、これが養子縁組の霊を受けたっていうのが書いてあるんですよね。でそして16節で、御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。 だ精霊の働きが肉の行いを殺すということだけではなくて、この自分自身が神の子供であるということをはっきりとこう分かるように証しをしてくださるんだよと、まあ、いうことなんですね。これが今まではね、この旧約の時代は石の板に書かれていた律法 で互いに主を知りなさいと言っていたけど、これエレミア書に書いたんですね、新しい契約のあれで。私はあなた方の心に私の律法を書き記すと、このように言われたわけなんです。まあ、自分の証なんですけども、実は私はクリスチャンになったばっかりの時に、もう血気盛んなクリスチャンになって、向上心も強くなってですね、で先輩のクリスチャンがいなくなった時に異端に捕まっちゃったんですよ。1ヶ月間だけ摂理という、今ご存知の方いらっしゃるかもしれないですけども、でなんかいろいろ30項というのがあったですね。で途中で三位一体論というのがあってね、絶対これ間違ってるって分かったんだけど、もう混乱してた時に、もうここから離れなきゃいけないって言った時に、あ、僕は神の子なんだですね。でここの御霊が働いてくださって、あ、私は神の子なんだと。もうこれは霊とともに、自分の霊とともにってありますから、この理屈を超えてるんですよね。理屈を超えてこの神様が証しをしてくださるわけなんです。で次から相続の話になります。子供であるから相続人でもあります。私はキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのですと。でこの相続というのが神の国を受け継ぐと、神の国に入ってそこで自分が、このなんですかね、キリストと同じようにすべ納めてですね、そして受け継いでいくということになっていきます。でこれが、この天において蓄えられているということをペテロが第一ペテロの1章の、ね、4節で話していますし、イエス様が再臨されてからこれ受け継ぐよということがエペソの1章の10節と11節に書いてあります。こう言ってますね。これエペソの方読みますよ。1章の10節と11節、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。だから時が満ちると実行に神様を移してくださって、天にあるものと地にあるものの一切がキリストに集められるんです。今キリストに集められているかって言ったら、全てのものがキリストに従っているわけではない、神に従っているわけじゃないじゃないですか。ですね、御霊に導かれている人のみがですね、このそれに集められているかもしれないけども、全然集められてないと。けれども一切を、でこれがイエス様が再臨された時ですね。そして集められたら、今度その国をあなた方治めなさいと、受け継ぐようにしてくださると、このように言ってます。でね、これが実はね、神の形と密接に関わるんですよ。天と地を創造された神様が我々に似せて、神、私たちの形に、ね、作ろうと言われて、人を作って男と女に作られて、その後に地にあるもの、海にあるもの、こういう地にあるものね、これを支配しなさいってこう言ったんです。ですね、これがこの神様がこの人と他の生き物との違い、他の生き物を治めていく、管理していくですね、これを、そしてそうやって自分のものとしていく。だから人間っていうのは神に支配されながら、神のものとなりながら、そして神に言われることを行っていくことによって、この任されているものを、そうですね、治めていく、管理していくっていうのが本来の人間の姿なんです。けれども多くのものが、多くの、そして人間が堕落した後に逆に支配されていくようになってしまったわけですね。まあ、罪に支配されているっていうか、まあ、結局ちゃんと管理してないっていう状況になったわけですけれども、罪を犯しました。そして、土地は呪われたものとなって、それから神様の贖いの救いのストーリーが、物語が始まっていくわけですね。 そして先ほどの金子さんのお話につな、話につながっていくわけですよ。そして神はアブラハムを選ばれて、私の示す土地にあなたは行きなさいと言われて、そしてここがあなたの所有となるとカナンの地を言われたわけです。そしてあなたの子孫によってですね、ここを所有すると、そしてあなたの子孫は星のように砂のようになると言われて、そして王たちが出てくるっていう話もこのアブラハムに約束されて、そして辿っていくとこのダビデがね、後に出てきて、でダビデに対してあなたの世継ぎの子が永遠にこの国を治めるということで、いわゆるこのイスラエルが土地を持って、民を持って、そしてこの神の法の中で、立法の中で生きていくということによって、神の国とはこういうものなんだよと、あなた方が人間の形、神の形として生きていくというのはこういうものなんだよっていう証を立てるために彼らを立てたわけですよ。そして他の異邦の民がこのそれを見て、神を認めていくようになって、そして最終的には全世界の主となるために神様が働いてくださるという内容になっているわけなんです。でこの回復を神様がこの行われようとしていて、そしてキリストに預かった者たちが共同の相続人となると、先ほど読んだところに書いてありました。共同って書いてあるんです。共同の相続人というのは何かと言いますと、同じ土地の、同じ面積の土地を相続するという意味です。相続するときに、同じ面積の土地を相続するんです。イエス様の面積、いただいている父からの面積って何ですか？すべてなんです。ちょっと待って、だってじゃあ私たちもすべて、そうなんです。ですね。じゃあだってイエス様すべてって言ってから私たちはもうないじゃないとか、ね、そういう物理的に考えたら違うって、キリストと一つになっている私たちが、ですね、キリストのものになっている私たちが、キリストがすべてのものを任されているわけですから、父から、私たちもすべてのものを司っていくというこの共同の、この相続人になると。で、ラオディキアに対してですね、イエス様が約束されました勝利を得る者に対してね、勝利を得る者、これ3章の最後ですね、黙示録の、私と共に私の座につかせる、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じであると。でこれが神の御心ですですね、神の御心です。神が私たちが失ってしまっている、この何て言うのかな、もともとお作りになった人間性というか、これをキリストによって取り戻してくださる、わけなんですけれども、でそこに至るまでですね、神の国に入るまでの間が苦しみがあるという話をしましたよね、さっきね。でここに書いてあるんですよ、私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのであればって書いてるでしょ、苦難を共にしているのですからって書いてます。あ、これいいですね。あればっていうこの条件じゃなくてね、仮定じゃなくて、もうすでにそうなっているのですからって書いてましたね。これ、前の晩はどうだったのかな、もう2017なんですけど、これね、いいですね、この訳ね、栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですからと。でこれからその苦しみの話をしていきます。苦しみというのは大きなテーマになっていて、エペソ書でも私は苦しみを受けているのは御心であると、主にあって囚人になっているということを言ったんですよね。でここからでもパウロは苦しみの話をします。当時はこのエペソだったらエペソにあってキリスト者が迫害を受けていて、ローマにあっても迫害を受け始めていたかどうかというような状況の中にあったわけなんです。なのでこの苦しみっていうのは大きなテーマです。でここに神の御心がどういう形であるのかっていうことですね。今年の4月トルコとギリシャで使徒たちの足跡っていうテーマでね、行きましたけれども、 まあ、エペソもそのパウロが騒動が起こったのこのうわーってあのアルテミスだって偉大なのあるあそこのそあの起こってあそこで死にかけたんですけどねパウロでそこも行きましたちゃんとあのあるんですよ劇場の遺跡がねでそのエペソそこの劇場に行く手前のところでこの大きなメイン通りがあってでそこにねあのこの、ま、円形のこうなんか印があるんですよでそれがね暗号みたいになっててギリシャ語なんですけれども結局クリスチャンを表すギリシャ語なんですあのイクサスというねあのほらあるでしょあれあれも暗号なんですよ落書きなんですよクリスチャンの元々のですねでそうなんで落書きにしなきゃいけないか暗号っぽくしなきゃいけないか迫害があるからですよ皆さんあのなんかあこれは自分がクリスチャンって言いたくないなっていう時あるでしょたくさんね恐れからねで言ったったらなんかあのもう本当に、まずいなっていうようなねでそういう状況の中にエペソでもあったしあとローマでもおそらくそうだし基本的に苦しみを受けるというのがクリスチャンの道なんですよねでこれに対してどうなのかっていうことをこれ真正面からパウロは取り組むでまず一つはキリストがそうであったからなんですねイエス様はご自身で栄光をお取りになってはいませんでしたどうやってお取りになりましたか苦しみを経て最後までへり下って卑しい姿のままで十字架に死に至るまで神に仕えていた仕えられるんじゃなくて仕えていたんですでそのピリピ書の2章を読むとだからこそ父なる神はこのキリストを引き上げてよみがえらせて引き上げてあら天の天をくぐってあらゆる名に勝る名をお渡りになりましただからご自身が自分でプロモートはしなかったんですよご自身が自分を引き上げることをなさらなかったんです全部自分は低くなる一方でだけど低くなったがゆえに神がこの方を引き上げたとこ高く上げられたその道をあなた方も歩むんですということを言ってるんですねでここまでね至る心境というのはやっぱ成熟するっていうか成長しないと霊的にねあの私やっぱり読むたびにねいやー俺パウロのようになれるかなって思う箇所があるんですねでピリピのね9章から11章なんですけど3章のピリピの3章の9章から11節でね、間違えたごめんなさい、3章の9節から11節でこう書いたんですけども、キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づいて、神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのだ。パウロはキリストの素晴らしさを知ったんですだから今までの自分の功績っていうのはチリアクタだと思ったんですそして彼の願いっていうのはキリストを知ることであってなんとキリストの苦しみに預かるとこれが英語だとフェローシップ・オブ・ヒス・サフォリングと書いてあって彼の苦しみの交わりをするって言ってるんですよコイノニアが確か使われてたと思いますだからいやーおほほーって感じですよねで私見にこのピリピ行ったんですよ遺跡にそして彼が無知あの公の場所でここにアゴラって言ってこの市場があるんですけどでここに裁判席があってねでここでこの無知打ちされている場面もこうあの裁判席の場所もわずかに残ってるんですよ恥ずかしい恥ずかしいこのあの癒しめですよねでもう気狂うよなって僕が思ったらもうその当時精神科ってなかったと思うからねあのとっくの昔にもう病気になってたと思いますよね、まあ、PSTD だけなんだっけあのトラウマね PC なんだっけ僕いつもこういうの下手なんだよねでも苦しみに預かることも知ってということを言ってで復活の力を知りたいとこう言ったんです もはや自分ではないキリストが私のうちに生きているっていうのを知りたいがゆえにこの方の苦しみに預かることも知っていきたいとという境地にまで至ったんですねで祝福を得る栄光に預かっていくというこのイエス様の有名な言葉あの三条の水訓でね地を受け継ぐっていう約束があります誰が地を受け継ぎますか柔和なものあるいはへり下ったものは幸いです そのものは地を受け継ぎます。で逆ですね、私たちが何かをするっていう時には、私たちが何か、自分が何かをすることによってこれを得ることができるっていうのがあるじゃないですか。その逆をしなさいって言ってるんです、基本的に、ね、それあえて主張しない、あえてそのなんか何か奪い取られても奪い返さないっていうか、そのあえて復讐しないって言ったらいいですね。そのことによって地を受け継いでいくというこのパターンがこのあるわけです。でイエス様こそがですね、人々の心をこのまあある意味で分取り者としておられる方ですよね。ここまで世界を変えた方はいらっしゃいませんが、イエス様がなされたのは主張しなかったことです。逆ですよね、全く逆のことを行われてこの人々を捉えて行っておられる、この道を歩みなさいということなんです。で18節、今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えますと、はい、で次にこの苦難について捉え方、今キリストの苦しみに預かる話をしましたけれども、次はですね、後に掲示される栄光です。これを明確に見ておく。でこれと比べれば、英語だと nothing って書いてます、もうなきに等しいと、取るに足りないと言ってます。でパウロは第二コリントの4章の17節では、私たちの一時のひとときの軽い苦難はそれとは比べ物にならないほど重い栄光、永遠の栄光を私たちにもたらすのですってこう言って天秤にかけてるんですよ。軽い苦難と困難とで重い、ここもともと栄光っていうのは重いっていう意味があるんですけどね、重さだから、もう全然この今の困難は比べ物にならないと。パウロが軽いと言ったのは信じられない軽さです。ちょっとお読みします。第2コリントの11の23節から、今から言うのは軽い困難です。いいですか。第2コリントの11章の23節です。第2コリントの11章の23節、彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。労苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭を打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜海上を漂ったことがあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、東方から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟による難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べるものもなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありましたが、さらに日々私に重荷となっている全ての教会への心遣いがあります。これを軽いって言ってるんです。あ、なんかちょっと反応してくださいよ、なんか何言ってんだよじゃないですか。くらい栄光がものすごいっていうことです。これだけのもう尋常じゃないところを通ったパウロがね、大したことないよと、もう取るに足りないよと。なぜかって言ったら、後に来る栄光がはるかに大きいからだと。でこの苦難に耐えていき、キリスト者として成長して成熟していく道というのはですね、やっぱこの栄光を見れてるかどうかっていうのがかかってきますよね。神の栄光を、この神の国の栄光で自分がどこに行くかということが見えているかどうか、どうしても目に見えるもので自分たちは物事を測ってしまって、僕も本当にその毎日の戦いがあるわけですけれども、もうあまりにも素晴らしい方であるし、あまりにも素晴らしい王であるから、使徒たちは自分のことをイエス・キリストのしもべ、これデューロスって言って奴隷ですね。奴隷というのは本当に奴隷です。なんだっけ、ほら映画で有名な映画あるじゃない、ほらベンハーで、ガレー戦、漕いでんじゃん、戦う時にね、 昔はエンジンないから漕ぐんだよね。で弾は飛んでくるわね、この自分たちが漕いでる時にね、あれがデューロスですよ。でもそういうふうに呼んでるほど、この素晴らしい方に仕えられてる、もう全部が捧げられてるっていうことは、これはもう栄光ある光栄な姿だと、まあ、こういう逆説的な、この自分の恵みについて話、特権について話してるんですね。で、19節から22節まで読みます。被造物は切実な思いで、神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは、自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に苦しみ、生みの苦しみをしていますと。被造物というのは被造物ですよ、ね、この世界にあるすべてですよね。で、神の子供たちが現れるのを待っていると言っています。何のこっちゃいなと。これはアダムが罪を犯した時にですね、地を支配しなさいと言われて、神に支配された者が支配することによって、この地が祝福されるというか、この神の支配の中に入って豊かにされているところから、罪を犯したことによって、まあ、その支配権がサタンに移ったことによって、地が呪われたものになったって書いてます。連動してるんですね。この、人がその全ての被造物の長でにとして選ばれた人が罪を犯して、その支配権がなくなったことによって呪われたのであるから、この人が救われて、人間が救われて栄光の姿に変えられた暁には、被造物も解放されるんです。つまり元に戻るんですですね。今素晴らしい自然の中にいますけれども、下界って下ったら、もう、なんでこんなに今年暑いのという暑さの中にあって、まあフェイスブックとか見るとですね、クリスチャンでも世の終わりが近いとかね、まあ、結構この言ってるじゃないですか。いろんなものを見るともう本当に私もつまずきそうになって、前だったら絶対にありえないというですね、ことを平気で、この罪とか悪についてもですよ、これは正しいという、このことを言うし、そしてこのやっぱりさっき言ったように自己中ですよね、勝手に自分を愛していくっていうか、まあ、そういう時代になっているわけで、でも実はこうそういう人間をイエス様があがなってくださって、救ってくださって、そして救われて、で栄光の姿に変えられる、元の神の形に完全に戻った暁にはですね、現れたら世界も変わると。でこれがイエス様が戻られる時に、これももっと他の箇所を見るとね、実現するわけなんです。でその時までは虚無に服しているとですね。でも望みがあると、自分たちでこのそういうふうになったんではなくて、この神がそうされた、呪ったというか神がそうされたから、じゃあ神がそうされたのであれば、じゃあ望みあるじゃん、神が変える可能性もあるわけですよね。それで、被造物自体が神の、この二次説読むと、滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かりますと、こう言ってます。でこのことが、この聖書を読むとですね、神の国の栄光の自由とは何かの幻が数多く書かれていて、まあ、典型的なのがこのイザヤ書の11章の6節、よくわかるね、この箇所がね、例えば狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さな子供がそれを追っていく、追っていくんですよ、ヒョウとか狼を。そして、メウシとクマは草をはらみ、その子たちは共に伏し、獅子も牛のように藁を食う。 血のみごは そちらに血のみごいますけれども、コブラの穴の上に戯れ、血離れした子はマムシの巣に手を伸ばす。今じゃ絶対に考えられないことですね。やっちゃまずいでしょ。で、私の聖なる山のどこにおいてもそれらは害を受けず滅ぼさない。で、次は大事、主を知ることが海を覆うよう、覆う水のように地に満ちるからであると。神の知識が海が覆ってるように、どうですか、海底で水が覆ってない部分ってありますか。ないよね。ように、神の知識が、主の知識が地を覆うようになるので、戦うことを動物真似がやめるということが書いてあるわけなんです。それまで海の苦しみのようにしてうめいているって言ってます。で、イエス様が同じ言葉を使われたところありますよね。海の苦しみ覚えてますか。あのオリーブ山ですよね。あそこで世の終わりはどうなりますかと弟子たちに聞かれて、イエス様が、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで地震があり飢饉も起こるからです、これらのことは海の苦しみの始まりですと。で、これ大事な言葉です。あとイエス様が十字架につけられる時も、あなた方はこの海の苦しみのようにね、この今は悲しいけれども、全てのこの生まれた後に、これは全ての痛みとか苦しみを忘れるほどの喜びが来るという復活の話をしてるんですね、その時はね、イエス様は。それと同じことが起こって、今は海の苦しみだけれども、そして近づけば近づくほど、これが、激しくなって、待って間隔も短くなってですね、行くけれども、この実際にイエス様が戻られたら、全ての苦しみを忘れるほどの喜びが、栄光が来るんだよということであります。で、23節も大事です。それだけでなく、御霊の発砲をいただいている、また御霊の導きの話に出てますね、御霊の発砲をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体があがなわれることを待ち望みながら、心の中でうめいています。はい、大丈夫ですか皆さん、ずっと話し続けてますけど疲れてない、大丈夫。御霊の発砲と言ってます。御霊が働いてくださったのは、どっちだっけな、午前中に歌った歌かな、忘れたけども、このうごめいているっていうなんか歌詞がありましたよね、どっかにね。天と地をお作りになる時からこの御霊がうごめいてくださって、そして光をあれっていう言葉があって、そしてこう天と地が作られて、まあ、行かれたわけじゃないですかですね。そして神が、この完全に御霊で満たしてくださるときが、これ神の国が来るとき、イエス様が戻ってこられるときですよね。で、それが収穫とも言えるわけです。すべての収穫、イエス様は多くの例えの中で終わりの日について収穫をするという言い方をして、この言い表しておられる、まあ、魂の救いも収穫として言ってるけども、この神の国が実際に来ることで収穫っていう言葉を使ってますよね。で、初穂っていうのは何か覚えてますか。初穂の祭りっていうのがあるんですよ、このイスラエルの祭り で、 でそれは初めに、まあ、大麦かな、その時はこの初穂があったら、それを神に捧げるっていうのは、その初めに来たっていう意味合いもあるんですけれど、初めに出てきたっていう意味合いもあるんだけど、代表してるって意味なんですね。これを捧げることだから、収穫の初物を捧げなさいっていうね、信玄にもあるでしょ。で、皆さんのこの、献金をするときに残ったものを捧げるんじゃなくて、余裕があったら捧げるんじゃなくて、神様から与えられた、例えば具体的に言ったら、まあ給料がね、与えられたら、もうその時に、もうこれはもう神様のものですと、もう全部神様のものなんだけど、お返ししますと。で、それが大事だと。それが初っていう言葉が第一、英語だとファーストって書いてあるんだけど、それが初めにっていう順番だけじゃなくて、順位ね、優先順位ね、第一って意味があるんですよ、ね。で、私たちが御霊の初物だって言ってるんです。つまり最初にこの神の贖いに預かって、被造物も贖われるんだけど、世界も贖われるんだけども、その初めに私たちが贖われていますよということなんですね。いいですか。だから、今自然を見ながら、御言葉を見てますけれども、この自然が回復する、またこの世界が神が意図しておられるように回復するっていうのは、その始まりとして実は私たちが救われたんだということなんです。 これで環境問題解決ですね。まあもちろん努力しなきゃいけないですけど、環境問題ね、公害が起こってるのね、やっぱりしっかりとね、環境問題とか努力していかなきゃいけないんですけれども、でその私たち自身もうめいてるって言うんですよ。で被造物もうめいてるんですけども、被造物もうめいてるんですが、私たちもうめいてるんです。なぜかと言ったら、ここでクリスチャンがね、悩んでしまうことについてちょっとよく悩みをよく聞くので、まあ、カウンセリング的な話をしますけれども、例えばこの汚れたことを思ってしまった、悪いことを思ってしまった、でこれで私はダメなクリスチャンだってこう思っちゃうんですね。で感情というのは反応するように作られてるんですよ。温度計みたいなもんです。反応するんです。喜怒哀楽あるんです。で神様が喜怒哀楽あるんですよ。でダビデの詩篇を読んでみてください。激しすぎます。呪いまくってます相手を。でも実際のダビデはどうですか。柔和ですね。仕返しをしなかった。で感情というのは神様に作られたもので、でこれを押し殺しなさいって話じゃないんです。で救いというのはまず罪の罰からの救いがありますよね。地獄から行かない、神の怒りから救われる。で二つ目が、ここが今私たちが直接か、罪の力から自由にされてる、救われてるんですよ。だからそういう思いにこの囚われなくて済む自由が与えられてるんです。これはなくなったっていう意味を表してるんじゃないんですよ。わかりました。あるんですよ。クリスチャンっていうのは変な生き物で、言うとね、矛盾した感情をいつも持ってます。葬式、キリスト教式、仏教の葬式出たことある方は手を挙げてください。はい、じゃあその中でいいですよ、挙げたままにしておいてくださいね。キリスト教の葬儀に出たこともある人を手を挙げ続けてください。はい、ありがとうございます。違いはどうですか。あるでしょう、はっきりとね。えまあキリスト教の葬儀だってね、涙流しますよ。バザーイとかって言った人が実は昔って内村勘三郎氏がやったんですけど、自分の娘についてね。でも喜び叫んではいないわな。でも寂しいけどまた会える、復活して共にイエス様戻ってきた時に集まれる。だから喜んでんだけど悲しんでるって、これ矛盾してるじゃない。だから不安なんだけどなぜか分かんないけど平安がある。意味分かりましたね。え分かるでしょ。で不安になってる自分を見て、あダメだ私クリスチャンとして、違うの。俺口が大事ね。違うの。それにでもあるのに平安なんですよ。でそこで、あ私は神の子供なんだって喜んでください。勝利してるんだって喜んでください。そしてこっちの方はフェイクなんで、今の言葉で言うとね、昔はちょっとバーチャルって僕言うんだけど、フェイクなんだよこっちの感情の方が、この不安の方の感情の方が。で頭で認識したらそれは勝利してる証拠なんです。でもやっぱりうめいてるんですね。やっぱりない方がいいじゃないですか。そしてね、この20年近くやってるとね、年を感じるんですよ。今これ髪をなんかちょっとこうやってやってなってたけど、もう20年前の知ってる方はね、ふさふさだったんだよ。で腰は痛くなるしさ、40近い時にさ、ぎっくり腰ちょっとなっちゃったりとかさ。でね、今ねパッて見てるの、こうやってんの、老眼も始まってんだよね。だんだん朽ちていく体です。けれども、それもうめいてる一つですね。うめいてる一つ。でそういう体が離れること、これが神の子供の現れってさっき書いてあったことですね。神の子供なんだけど、すでにけれども本当にその目に見える形で実際にそうなるときに救いの完成があるし、栄華される、この栄光に変えられるという意味で心の中でうめいている。だから私たちの特徴はうめいているという特徴があります。苦しむっていうのはうめきでありますですね。で分からないんですよ、このなんでこんなこと神様起こるんですかという、このやっぱりいつも問いかけているような存在です。パウロが第二コリントの5章では今の体を天幕っていうの、テントって呼んでます。 ですね。そして、これから受ける復活の体を家って言ってるんですね。もうこれではっきりしますよね。テントにずっと住んでたら不便だよね。ね、そういういつも私たちはジレンマを抱えて葛藤を覚えて、いる存在なんですね。で24節です。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むですか、望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みますですね。だから私たちが、望みを持って救われたと。で多くの人が今ないから救われたのかなどうかなって、この疑っちゃうんですね。ちょ、私まだなんかこんなこと思ってるから、あ、クリスチャンじゃないって思っちゃダメなの。だってまだ目に見えないものを望んでるから救われてるんですよ。これ望みっていうんですよ。目で見てないんですよ、まだ。でしょ。でそれとともに救われた。だから忍耐して待ち望むんです。何かすることじゃない。その昨夜ほら、あの石原さんが言ったその何かするっていうフェイクじゃなくて、忍耐して待って待って待って待ち続けるんですよ。これが攻撃的に待ち望んでいくって言ったらいいかもしれないね。このちょっとこう、あのそれでも待つね、そういうあの長期的な視野をね持っていく必要がありますよね。で次に、このうめきの中で身近な存在として助けてくださる方がいらっしゃいます。でこの方がまた再び御霊なんですですか。26節で、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないんですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのですと、このようにおっしゃって、この神様がおっしゃっていますが、はい、祈ったらどう祈ったらよいかわからないという悩み、皆さんありませんか。ありますよね。ますます世が終わりに近づけばどういう問題が起こるか、つまずくってさっき言いましたけれども、なんでこんなことが起こるんですかっていうのが増えていくっていうことですね。でそうすると祈りも複雑化しているので、世の中がどうやって祈ればいいか分かりませんっていう話になってきちゃうんです。という弱さを私たちは持ってうめくんですが、共に言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるというすごいことを神様が行ってくださるわけなんですね。あのいい例としてハンナの祈りがあります。ハンナがですね、このサムエルのお母さんですけれどもね、妊娠しなかったんですよね。で愛されてるんですよ、ね、エルカナかな、あの旦那さんがね。で愛されてるのに妊娠しないって辛くないですか。あの女性の方々にねこう尋ねたら、まあ音が分かんないよね、生まれないからね子供が。でもその愛でさえが重荷になってくるかもしれないね、これ苦しくなってったらますます。で、ペニンナっていうね、もう一人 の昔は一夫多妻制がまだあったからね、イスラエル人の間でも。でペニンナがいじめんですよ、子供生まれんですよ彼女の方は。でなおさらのこと、なんかあのハンナのが愛されてるから、それもあって妬みもあって、もういじめまくりなんですよ。つらいよね。であの男って鈍いからなかなか分かんなくて、私もっと愛してるじゃないかってこれあの旦那さんが言うんだけどね、全然慰めになってないんだよね。あのやっぱりもっとこう感情は豊かですよね、女性の方がね。さ男だったらなんか寒いなって言ったけど、あの女の人ってあなんかここいじりそうとかね、こうなんか豊かじゃないですかで泣いてね、幕屋のところまで行くんですよ。でこういうふうに祈りました。第一サムエルの一章の12節と13節で、ハンナが主の前で長く祈っている間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いて声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思ったと。これで祈ったんでしょうね、こうやって。だから唇動いてんだけどなんか分かんないけども、あ酔ってるなと思った時に、 ついに出てきた祈りがこういう祈りだったんです。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが発しための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この発しためを忘れず、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しします。そしてその子の頭にカリスミ、カミソリは当てませんと。ここまでうめいていたからこそ、彼女は神の御心に沿った祈りを捧げることができて、この前に起こっている出来事は獅子期なんですよ。獅子の時代で、命名が勝手なことを行っていて、ある意味で暗黒時代ですよ。その時に神の言葉を語って、本当に御心を知ることができるようになる必要が、もう本当に死活的な問題であった時に、捧げられる、一生神に捧げられるこの霊的な指導者が必要だったんですけれども、まさかハンナがそういうふうに捧げますと、母親の時からね、この幼い時から主に捧げられる人が必要だったわけだけれども、まさかそういうことを祈ると思えなかった。でも主が胎を閉じられたことによって、苦しんでうめいたことによって、神様が御霊によってそのうめきとともに助けてくださって、御心に沿う祈りを祈ることができるようになったということなんですね。すごいっすよね。で、次を見てください。27節で、人間の心を、探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるから、この御霊が取りなしをしてくださるんですね。ですから聖霊の助けによる祈りを求めてくださいですね。で、何が起こってるかわからないっていうことが本当に起こってくるから、言葉にさえも表現できないうめきを持っています。で、それを祈っていくと、そして御心に沿った祈りができるようになっていく中で、その御心とは何ぞやということで、次に出てくるのが、まあ、有名な箇所ですけれども、終わりの時には本当に必要な知識です。28節、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますということで、このご計画が全て愛働いて益、これは善となるとも訳すことができますね。むしろ善となることをって訳した方がいいかもしれません。で、私たちは知ってますと、悪がはびこる中において、その悪をも神がお持ちになって善としてくださると、ヨセフのことを思い出します。ヨセフが兄によって売られて、そして奴隷となったけれども、そこでもポティファルの妻によって、嘘の告発をされて牢屋にまで行って、これが実は神は良いことの計らいとしてくださったと。ヨセフは言いました。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのために計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのですと。で、私たちは本当にこのことをね、よく知ってなきゃいけない。本当に私たちは知っています、私たちは知っていますというこれね、念仏じゃないけどもね、唱えちゃはいけないね、これちょっとね、それちょっと異教的だね知っていますというこのギリシャ語に2つあるんですよ。経験上知ってるっていうのと、直感で知ってるっていうのなんですよ。で、これは直感で知ってるっていうようなギリシャ語を使われてます。つまり経験では絶対こんなふうに思えないです。悪いものは悪いんですよ。悪いものは悪いんです。で、神様は悪いものを悪いっていうふうにそれを認めておられます。で、クリスチャンにありがちなのは、全部良いこと話さなきゃいけないと思って、この悪いことを、いや大丈夫よとか、不信仰ねとかね、なんかちょっと女っぽく、すいません、なんか肉的じゃないとかね悪いもの悪いんですよ、ね、で、それを表現しないっていう方がまずい。蓋をすることじゃないから、聖書に言ってるのはこの臭いものにね。しかし その悪をも神様は良きことの計らいとしてくださることは直感で知ってるんです。で、これはね、全ての人に与えられているあのこの働きではなくて、神を愛する人なんです。神を愛する、全て神を一番にしていく人だからこそ与えられている計画であって、ですなわちって書いてます、神のご計画に従って召された。だから神を全て一番にしていくことができる理由っていうのは、自分が神様をそれだけ愛せてるという能力じゃなくて、神のご計画に従って召されてるから愛せてるんですよ。神様に呼ばれたから、皆さんが全部が神から来てるんですよね。で、全てなんです、全てなんです。で、これを信じるのが難しい。で、昨日はよく解き明かされてました。暗闇というもの、荒野というものですね。で、これが積極的な意味があるってどうやって受け入れられますか。でも受け入れられるんだよっていうことを言ってます。全てのことを働かせるわけです。で、神は、で、次いきますよ。あらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためですと、ここで全て益に変えてくださるという神の働きっていうのは、究極的にどこに行くかというと、巫女の形と同じ姿になるためです。あらかじめ定められていると、巫女の姿と同じようになるためだと。だから益っていう時には、あ、なんか結局いい車が与えられてとかね、あのなんかこう益っていうと、なんか自分の益じゃないですか。でも神にとっての益と本当に僕たちにとっての益っていうのは何？巫女のようになることです。だ、さっき言った話に戻ります。いいですか。神と巫女との関係があってね、そして私たちはそのキリストにあってね、その養子縁組になるわけですよ。だから神の形に変えられて、神の子供になって、キリストと同じようになると。で、これが一番最善のことなんですね。で、それがなるよということがここに書いてあって、ほら、さっき言ったように多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためですと、兄弟と呼んでくださってイエス様がいますですね。そしてイエス様が第一の方になって、あの同じ兄弟でも最初に立ってこの長子となっておられて、私たちがそれに連なっているものなんだということですね。最後に、神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えに、はい、一緒に言いますか、なりました。神のご計画はもうセットされてます、定められてます。栄光をお与えになりましたというように、神のご計画の中ではそのようになっています。で、私たちはそれを経験していく過程の中にあって、神のご計画から漏れるものは何一つなく、全てのことを益として働かせんですけど、そこで大事なことは神を愛していくという、いつも神を選び取っていくという私たちの責任はあるわけですけれども、でもその中で確実にこの、あらかじめ定めた人を召して、召した人を義と認めて、義と認めた人はさらに栄光を与えになって、これ栄光への姿と変えられていくわけですね。ということで、終わりの日ですね、ずっと話してきたんですけども、クリスチャン生活と密接につながっていく。で、暗闇の時、何が起こっているかさっぱり分かりませんというのが、まあ、私たちの受けている苦しみの一番大きな中の一つですね。で、それに対して神様が全面的に、三位一体の神様が全面的に助けてくださるよと。で、この後でね、神の愛から私たちを引き離すものは何ですかって話に、あの有名な話が始まるわけですよ。で、いろんなこと言うじゃないですか。苦しみですか、あの剣ですか、何だかって。で、言ってますか、どんなものであってもキリストにあって神の愛から引き離すものは何もないという話になっていくわけですね。祈りましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたが本当に教えてくださったことを感謝します。このようにして、言っていながらも本当にこの闇の中を通っていく時があります。主よ、 しかしそこにおいてもヨセフが牢屋の中にいたあの2年間と同じように、あなたの働きは確実に前に向かって進んでいることで、ヨセフと同じようにあなたを恐れて生きていくことを選ばせてください。そしていつも感情の中でその正反対のことをいつも感じている私たちがいます。それは全部フェイクだということを選び取っていくことができるように助けてください。あなたの真理は全てのことを働かせて、愛働かせて益とするということですから、どうか聖霊様が助けてください。どうぞ聖霊様が助けてください。そして満たしてくださって、もう本当に威厳でも何でも本当にしよう、うめきとともに祈っていくことができますように、どうか助けてください。お願いします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。